皆さんこんにちは、大場です。
うさこです。
きたきたカフェ第240回です。
はい。
12月になりましたですね。
やばいね。いや、今年は終わるよ、もう。
師走ですけど、まあ相変わらず師走感はないというか、なんすかね、ついこの前まで猛暑だったのに、
うん、
秋すっ飛ばして12月来ましたよ。
そうね。もうなんかだから、マジでこれこそ飽きないんじゃない？
ん？
飽きないってさ、言うじゃん。商売やってる人は飽きないって言うじゃん。あれってさ、お客さんが飽きないようにって飽きないっていうとこから来てんの？
いや、そこはちょっと知らないけれども、どなたか詳しい方、ご一報ください。
ね、あの、言葉は知ってるけど、なんかあの、意味は全然知らないっていう。
我々の教養のなさを今告白したところで。いや、本当にさ、あの、秋がないまま冬になるというね、この調子で。
いや、というかさ、なんかさ、春もさ、かろうじて春っていう気がしない？なんか。
結局、夏の期間が長いからね。いや、本当に10月ぐらいまで、かなり暑かったし、
うん、
ね、春も結構暑かったし、まあその割には今年は台風の直撃がほとんどないぐらいが良かったけど、まあその代わりね、大雨はあちらこちらで降って大変だったけど、
うん、
気がつきゃ1月になるんでしょうけどね。
そうね。
また年取りますよ、年が明けたら。
本当だね。私来年50、来年50代になるよ、私。来年。いよいよ。
若そうじゃないですか。もう来年61になる私から見ると50なんぞは若そうですよ。
あ、そうか。
そりゃそうっすよ。全然じゃないですか。確か、なおさんが40になったってこの前言ってたかな、番組の中で。
本当？
やっぱりね、若そうじゃねえかと思ったよ。
ああ、若そう。私が見ても若そうと思った、今。
ねえ。もうみんな若そうですよ、本当に。
うん。
まあ、50代のね、配信者も、まあ、知り合いの中には何人かいますけれども。
うん。
言うても、桃屋のおっさんですら自分よりも結構下ですからね。
そうね。うん。
グリーンさんも下だし。
そうね。
いや、困ったもんですね。なんかもう、この長老になってしまって、うん、年の差は変わらないし。うん
うん、まあでも、年はさ、まあ、なんていうの？年は年じゃん。なんか、大場さん頭の中は若いじゃん。
まあ、ただのオタクですけどね。
だからいいんじゃない？なんかさ、中身がもうおっさんな人はもうだって、ダメでしょ？と思う。なんか。
やっぱ60になってもさ、相変わらずアニメとか見まくってるわけですよ。それで思い出したのが、
うん、
先月11月に、あの今、昔のね、あの宇宙戦艦ヤマトというね、アニメありましたけれども、
うん、
あれの今、まあリメイク版で新しいシリーズが、まあ10年ぐらい前からやってて、
うん、
で、その最新作が、まあ一部劇場で公開されるというのがあって、北九州の小倉の映画館に見に行ってきたんですよ。
うん、
で、平日だったけど、やっぱり結構お客さんいて、
うん、
しかもやっぱりね、宇宙戦艦ヤマトって一番最初のやつ始まったのが、そうそう、今年でもう50年なんですよ、ヤマトって。半世紀。で、自分は確か当時、小学校4年生でしたけど、
うん、
多分、リアルタイムでヤマトを見てきた世代の観客がいっぱい来てるわけですよ。
ああね、うん。
そしたらもう、若くても50代なんですよ、来てるお客さん。
うん。
あとはもう、下手したら自分よりずっと上の人も来てるわけですよ。
うん。
このアニメ作品なのに異常に年齢層が高いこのね、映画館の中という。
いいじゃない。
しかも笑ったのが、自分が座って、左側の一席開けてもう一つ先に座ってた人が、うん、あ、大場さんじゃないですかって言われて、と思ったら、
うん、
昔一緒に仕事してた人で。
うん、へえ。
で、そっちはまだね、あの、現役で自分より少し若いから。
うん。
どうしたんって言ったら、いや、もう、 今回のヤマト初日に見たいからもうずっと前から今日休みの予定入れてましたって言って。
うん、すごい。
あんたそんなアニオタやったんって。一緒に仕事してる時にそんなアニメの話とかほとんどしたことがないのに、まさかね、そういったところで会うことになろうとは、もうびっくりしましたよ。
いや、まあそれもそうだけど、見てたとしてもその席近いっていうのすごいね、たまたまにして、ね。
そう、
うん。
それなりに、広い映画館の部屋の中でね。
うん。
まあ本当の真横じゃないだけよかったけどね。
うん。
せめて、一席空いててよかったなと思いましたけどね。まあちょっとびっくりしましたわ。
なんだ、その映画見た後に二人で喫茶店でも行って語ってんのかと思ったら違うのか。
あ、それはないけどね。終わったら、で、終わりがけね。じゃあ、また次のヤマトの初日にお会いしましょうと言って、二人別れていきましたけど。まあ、そういうことになるかどうか知りませんけれどもね。
うん。
もう一本ね、その翌週ぐらいに見に行ったのが、
うん、
これはもう全国的に今リバイバル上映やってる、宮崎駿監督の、ルパン三世カリオストロの城。
うん、
こちらが今年公開45周年ということで、リバイバル上映やってるんですよ。やっぱりこっちもね、観客の平均年齢高かったですね。
だろうね。
つうか、まあ、カリオストロもね、配信とかでも見れるし、テレビ放映も結構やってるんだけど、
うん、
それでも、映画館に見に来る人が結構おるんだっていうのはね。まあ自分もそうだけど、うん、ちょっと感動でしたね。
でもやっぱ大画面で見たいっていうのはやっぱあるんじゃない？
やっぱね、全然違う。当たり前だけど。カリオストロとか、もう何回、10回とか言わんな、もっと見てるから、もうセリフとかさ、
うんうん、
このシーンでこんな BGM が流れるとかも全部頭の中入ってるんですよ。
うん、
全部わかるけど、それでももう全然初心に帰って楽しめたというか。
うん、
まあ宮崎駿もね、まだ次の新作作るみたいな話をちらっと聞きましたけど、どうなるんですかね。
え、また作んの？本当。
あの人も何回も引退宣言撤回してるから。
そうね、やめる詐欺だ。
やると言ったらやるでしょうね、きっと。
うん、
まあ45年前のアニメ映画をね、まあさっきのヤマトは新作だけど、
うん、
この45年前のアニメ映画を、しかもね、IMAX のでっかいスクリーンで見たんだけど、
うん、
いや、感動しましたわ。
いや、私、今はナウシカやるって言ったら絶対見に行くもんね。
何年か前のコロナの時にあったもんね、ナウシカ。
あったっけ？
あの時ね、ジブリのね、特集上映みたいのをあっちこっちのシネコンでやったんですよ。ほら、新作映画が上映されないから。
ま
あ、2020年かな。で、その時に、ナウシカと、もののけ姫と、千と千尋、うん、息子の宮崎五郎が監督した、ゲド戦記、
うん。
この4本を当時、全国的にリバイバルでやって、自分もその時ね、ナウシカ見ましたけどね、映画館で。
ああ、なんか言ってたような記憶がうっすらある。
確かこの番組でも言ったような気がしますね。いや、でもやっぱり名作はね、何回見てもいいし、
うん、
今、時々ね、そういったリバイバルとかさ、午前10時の映画祭とかさ、
うん、
あんなので昔の映画が映画館で見れる機会が結構あるんで、
うん、
まあ家のテレビで見るのももちろんいいけれども、やっぱね、大きいスクリーンと、あと音ね。
そうね。
音響効果はやっぱり家ではどうしても再現できないんで、
うん、
いくらいいスピーカーとか置いてもさ、
うん、
これはもうね、ぜひ、もちろん新作映画もそうだけれども、
うん、
ぜひね、いい作品はいい映画館で楽しんでいただきたいと思いますよ。
そうね。
まあ、各位私も映画料金安く見れる年齢になりましたんで、うん、まあ、それで助かってる面が多々ありますけどね。
そうだね。うん。
うさこもあと10年待てば安くなるよ。
そうだね。もう、唯一年取ってよかったって思うの、そこだけね。
でもさ、最近シネコンによってはさ、
うん、
そのシニア料金を65歳に引き上げたところがあるんだよね。
え、60歳から65歳に？
まだ大半の映画館は60だけれども、一部のシネコンでは65歳に引き上げられてしまって、
うんうん、
ええー、という感じで。
どうする？その映画館も65歳からにしますとか言われる。
まあ、それでももしその映画館でしか上映されない作品だったらやっぱり行くよね。
あ、まあね、そこでしか見れなかったらね。
そうそうそう。あの、全部のシネコンがね、全部同じ映画というわけじゃないんで、
うん、
そこでしかやってないという映画もあるから、もうその時には行きますけどね。
なるほどね。
まあ、相変わらずそういった映画を見てる日々を過ごしておりますけれども、
う
さこの方は何かありました最近は。
いや、なんもないね。なんもないね。
家と仕事の往復？
そうだね。あのね、そう、あの、先週さ、あの、まあ、うちの会社の面々がいるじゃん。ポッドキャスター2の面々がいるじゃん。
はいはいはい。
あのね、ま、最近なんか、ちょっとあの人見てないな、どうしたんかなと思ったらね、なんかね、いつの間にかね、クマがやめたんだよね。あれ、最近見ねえな、クマはと思ったらね、やめてたね。
あらまあ。
知らん間に。
それはいかんですな。
ああ、まあ、合わなかったんだろうね、あの仕事。
で、あとは、誰か、グリーンさんとしぶちゃんか。
そうだね。まあ、しぶちゃん相変わらず、あの、まあ、実はなんか優しい人だったっていうのが発覚して、まあ、いいけど、うん。あの、いいグリーンも相変わらずいいグリーンだよ。あの、優しいグリーン。
あ、よかったね。
うん。あの、本当にね、毒素抜けた真っ白いグリーンって感じなんだよね。漂白したみたいな感じ。
なおさんが知ったらさ、こっちのグリーンがいいって言うかもしれんね。
いや、マジであっちのグリーンの方がいいと思うよ。私はあっちの方がおすすめ。おすすめだけど。
同じグリーンならこっちの方がいいですよ。お得ですよ、みたいな。
いや、あのね、なんていうの、会社の中でもさ、こうなんか、結構、半じゃないけど、なんか分かれてんだよね。三つか四つぐらい、なんかグループみたいなのがあってさ。うん、で、そこのね、あの、まあ、私のなんか、入ってる、その、中のグループに、何リーダーチームリーダーみたいな、うん、なんていうの班長みたいな。その人がね、グリーンなんだわね。で、うん、あの、ちょいちょい、こう、面接みたいなさ、なんか話聞く機会があって、
うん。
なんかね、それでも2週間に1回ぐらい、なんか、呼び出されてさ、まあ、部屋の隅っこでこう、ちょっと話するんだけど、
うん。
いや、最近どうって、大丈夫って、なんか辛いことないとか言われて、仕事とかでさ、なんかわかんないことない、うん、とか聞かれて、いや、そうっすね、とか言ってなんか考えてたら。いや、最近あんまりちょっとゆっくり話で、まあ、できなかったからさ、大丈夫かなと思って見てたんだけど、って言って。いや、優しいグリーンだな、こいつ、と思いながら。本当になんかもう、真っ白漂白されたグリーンだな、と思って。しみしみしちゃって。
なおさん、真剣に考えた方がいいかもしれんよね。
うん、マジでね、本当に優しいよ。でここでおすすめしてどうすんのと思うけど。
いや、それがさ、この前も今日のなおを聞いてたらさ、
うん、
まあ、グリーンさんの仕事の都合もあるんだろうけどさ、
うん、
なんか夜中の12時半とかに収録してるわけよ。なおさんもう眠い眠いと言っててテンションが低い上にさ、うん、あの、苦手な豆乳を飲まさせられるわけよ。
夜中に話させられて、うん、飲まされて、豆乳飲まされて。
寝なさいよと、俺聞きながら毎回思うんだけど、まあ、そんな奈緒さんには、こういったね、真っ白なホワイトグリーンをぜひおすすめしたいと思いますね。
いや、ほんとね、あっちのグリーンのがちゃんとね、体とか気遣ってくれてね、優しいと思うよ。
ちょっと奈緒さん本当に考えた方がいいよ。うん。ちょっと悩むかもしれんね。
うん、まあ大体あのね、顔はね、なんとなく似てるから大丈夫。あんま違和感ないと思う。入れ替わっても。
そっとすり替えるか。
いや、ちょっと待って。すり替えたら黒いグリーンがこっち来るってことでしょ？いや、すり替えはあかんね。こっち。
ブラックグリーンがそちらに行くわけね。
いや、ちょっと、それはいや、うん、そしたら私会社辞めるかもしれない。
もうずっと延々と喋り続けてさ。退勤時間になってもずっと喋り続けて夜中までずっと残業しながら喋り続けるという、ブラックグリーン。
豆乳飲みながら残業するっていう。
そうそうそう。
もううるせえよって言っちゃうよ、もう。黙ってって。黙って仕事しろよって言っちゃう。
やー、まあ夜中ね、いろんな人がいるということで、まあ楽しいですね、そういう想像するのも。
そうね。うん。
まあ幸い自分の身の回りには似た人はいませんけどね。
いや、ほんとね、なんだろうね。私が別に無理やりそう見えるから見たいから見てるわけじゃなくて、あれ、なんかこの人似てるって思って。あ、誰誰だみたいな。あ、渋ちゃんだ、グリーンだ、見たくなるのがさ、なんか遭遇率が高いのが逆に不思議。
なんだろう、何かそのポッドキャスターに似た人を引き寄せる何かがうさこにはあると。
あるんかね。
それがあったところで ね。
そうね。
何の役に立つんだか とは思
もうう
よ
そう
ね。
だね。うん。あったところで、特に何も。
特に、まあ、こうやってこの番組のネタになるぐらいで、それ以外には特段のメリットはないような気がするけど。
そうだね。給料上がるわけでもないしね。
まあ、でもそんなことを言ってたらさ、また似た人が来るかもしれないよ。
ああ、新しく？誰だろうね、次。
桃屋のおっさんに似た人が来たとかさ。徳松さんに似た人が来たとかさ。
あ、そう、あのね、私ね、そう、それで思い出した。この間仕事してたらさ、なんかね、いろんな、こうさ、書類作ってたりなんだりするじゃん。してさ、あんまりさ、もうなんかその地域でさ、苗字ってなんかあるじゃん、集中してるところって。で、なんか珍しい苗字だなって、でもこの地域には多いんかなとか思いながら仕事してさ。で、その時にね、たまたまね、私と同じ苗字の人を発見したんだよね。私のさ、苗字もそんなあんまりないけど、いるんだと思って。同じ人いるんだって、でもこの人知らないから親戚じゃねえなと思って。
まあ、元をずっと遡っていったらどっかで繋がってるかもしれないけどね。
ああ、先祖の、ずっと先の先祖。ああ、ね、確かに。
なんて言うんでしょうね。調べてわかるかどうかわかんないけど。まあ、繋がってたとしてもね。だから何という話なんで。まあ、確かにね、日本国内こう、非常に珍しい苗字の人ってさ、いらっしゃいますけど、やっぱりそういう人たちって、一族じゃないかなと思うよね。どうしても。
まあ、苗字同じなんだから、まあ、何かしらの関係はあるんだろうね、きっとね。ずっと元、
ねえ。
もたどればね。
自分の名前も地域性があって、集中してるところがやっぱり日本各地に何箇所かあって、一時期うちの亡くなった父親がお寺の過去帳とか調べて、なんかね、いろいろやってましたよ。うちの一族はどこから来たのか調べるとか言って。もともとは神奈川県あたりにどうもいたらしいんだけどね。うちのご先祖様ずっと遡っていけば。
ええ、そうなんだ。
ただまあ実際そこにこう、なんていうの？付き合いがある親戚とかも特にいないし。まあでもそういうことをいろいろこう想像してみるのは楽しいと言えば楽しいかな。なんかいろいろあってこう流れてね、九州までやってきたみたいな。
そう
まあ言うて
ね。
も日本は小さいね、島国だから、そらね、遡ればね、いろいろこうね、
そう
つな
だ
がってい
ね。
くんだろうなと、思うけどね。そらなんか DNA を調べていったら自分とおさこが遠い遠いご先祖のどっかでつながってましたということが全くないとも言えないしね。
ねえ、わかんないよね。
こればっかりはね、本当に調べないとわかんないし。なかなかポッドキャストでね、本名を出してる人出してない人もおるんで難しい、取り扱い難しいところもあるんですけれども。まあちなみに別にうさこっていうのは本名じゃないので。
そうだね。それはそうだね。
うさこという、まあ名前はあるかもしれないけど、まあ名字ではさすがにないだろうからね。あるかな。
うさっていう名字はありそう。ありそうっていうか、いるか。
地名にもあるもんね。大分県の宇
大
佐
分にあ
市、
るよね。
宇佐神宮で有名なところがね。あ、じゃあ名字が宇佐で名前が子。そんな人いないか。
うさ、こです、みたいな。何その。
まあ名前がこう、一文字はないよな、さすがに。
ね、安易な名前つけたなと思うけど、こんなに長く続きすると思わなかったんだよね、うさこって。
まあ今更ね、変えるのもさ、
うん。
あれで
い
し
や、
ょ。
まあ、今更変えたとて自分がね、しっくり来ないと思う。
どうだろうね。まあ、ポッドキャストやってる人とかで名前を変えるっていうのも、まあ、なくはないけど、あんまりないよね。
そうね。
SNS での、そのね、名前を変えるっていうのはよくね、見るけど、ポッドキャストは、まあ、その本名であれね、その仮名というか、それであっても、変えるのはあんまりないね。
あんまり見たことないかも。
本人も聞いてるリスナーの方ももう慣れ親しんだら変えにくいよね。そのアイコンの写真を変えるぐらいのことはあってもさ。
そうだね。
やっぱり名は体を表すじゃないけれども。まあ、特にポッドキャストってね、やっぱりその人の個性とか性格が出ちゃうんで。それに慣れてしまってるのに急にね、名前を変えるというのは。まあ、もしかしたら、誰かなんかの番組で変わったのをなんか昔、聞いた覚えがあったんだけどな。もうちょっと忘れちゃったけど。
そうだね。
まあ皆様の頭の中にもね、うさこというこう名前がね、もう刷り込まれてると思いますんで。もし名前を変えたとしても、多分聞く方は自動的に頭の中でうさこに変換するんじゃないかと。
そうだよね。だっていきなりさ、いや、こんにちは、大場ですって、白鳥ですとか言われても誰ってなるじゃんね。白鳥って
誰
誰
だ
だ
よ、
よっ
白鳥って。もう白鳥って聞いたら白鳥麗子しか思い浮かばないけどさ。
今、私の中でね、名前を変えるって思った時に、白鳥麗子出てきたんだね。なぜか。
うさこから白鳥麗子というのすごいな、このギャップがすごいよね。
いや、変えるんなら思いっきりなんか今までと違う名前がいいなって思った時に、白鳥麗子出てき
まあ確かにインパクトはすごいよね。
た。
ただ名前を白鳥麗子にしても話してる内容は一切変わってないと思うから
そこなんだよ。そこで。
それなんだよ。となると変える意味全くないよなというね。いつの日かね、こうしれっとうさこが名前変えてるとかさ、あるいはみんなに黙っても白鳥麗子という名前でね、別番組始めるとかいうことがあるかもしれませんので。
いやー、でも絶対舌噛みそうじゃない？白鳥麗子先生に 名乗ってるときに。
皆さん、こんにちは。白鳥、あ、噛みました。みたいなね、感じで。いきなり冒
も
頭から本人が噛むという。
いや、噛むでしょう。だって言い慣れないもんだって。嫌 だよ。
まず、白鳥麗子を漢字で書けて言われたら悩むやろ。あれ？麗子の麗はどう書くんやったっけ？みたいな。
悩むし、白鳥麗子で何の話すんのって感じだよね。
まあ、そういう白鳥麗子になれるかなれないかわからないうさこでございますけれども。じゃあそろそろ、いただいたハッシュタグの紹介の方に行きたいと思いますけれども。まあ前回3ヶ月ぶりに配信したということでね、結構感想いただきまして、ありがたいことでございます。で、まずはね、これはスレッズの方でゆかさんからいただいたんですが、これさっきちょっと話したネタにもつながりますね。お帰りなさい。久々だけど、冒頭から全く変わってないとこが安心する。なんとまあ、つい先日、スーパーでパンの耳を見つけて、うさこさんに報告したところでした。わら。あ、こちらの職場には、マスクをしたミヤさんがいます。と、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
マスクをしたミヤさんっていうのが、
ええー、いるんだ、みやさん。
皆さん、薩摩川内市でずっとなんか、グルメ番組じゃないけど、そういう活動してるかと思ったら、北国にまで行っとったんですね。
ねえ、いつの間に。
いつの間にか マスクをしたっていうのがすごいけど。あ、そういえば、うさこ、パンの耳は、その後どうですか？
え、あれから一切食べてないよ。
じゃあ、こう、黄色くなったっていうのも全部治った？
治った治った。いや、今ちょっと改めて見たけど、治ってもらってないよ。
じゃあ少なくともいつも買ってたパン屋のパンの耳はちょっともう中止やね。
そうだね。いや、だから本当にね、一生分のパンの耳の摂取をね、もう摂取したんだと思う。だもう一生分食べたからお前もういいよってことなんだと思うよ、きっと。
まあその一生分のパンの耳という分量がどれぐらいのものかがよくわからないんだけど。
多分人間が一生のうちで食べるであろうパンの耳っていうのがね、摂取量があるんだと思う、きっと。
それを超えたんで体がちょっと拒絶反応を起こしたと。
そうそうそう。うん。黄色くなってなんかちょっとアピールしてきた。お前もう食うなって。もうやばいからやめとけ、みたいな。
すごい体の機能だな、それは。まあ確かに相当長い間パンの耳食べてたよね。
食べてたね。1年以上食べてたもんな。
普通は飽きるよね。
飽きるね。
食パンを食べるのはうちでも食べるけどさ、そのパンの耳だけ1年以上ずーっと欠かさず食べるっていうのはなかなかすごいよね。
ね。
まあ皆様方もパンの耳の食べ過ぎにはくれぐれもご注意いただきたいと思います。
いや本当に適量にしてみんなね、食べるときは。
その適量っていうのはどれぐらいなのかよくわかんないんだけど。
よくわかんないけど。
次がですね、Spotify の方にコメントいただいたんですが、
うん、
マッシュアットマークキノコハウス平本さんからですね。大場さん、こちらではお久しぶりです。うさこさん、お帰りなさい。お元気そうで何よりです。3ヶ月の休養から何か心境の変化が起きたのか、と変な期待をしていたら、いつも通りのうさこさんに一安心。大場さんの玄米生活は見習いたいアラフォーです。簡単に信じる信じないなんて考える必要が全くないこの番組は再開して嬉しいです。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
何か心境の変化が起きたのかと期待していたらいつも通りのおさこさん。
うん。
まあ、特に二人とも変わってないですよね、3ヶ月ぐらいじゃ。
一瞬ね、もうなんかこのまましれーっと終わってもいいんじゃねえかなとかね、一瞬思ったんだけど、いや、やっぱちょっと、やろう、みたいな。うん、やりたくなったからやろう、みたいな、う
ん。体に染みついてるわけよ。
なかなかさ、こう、ポッドキャスター一回やるとさ、ちょっとの短期間だったらさ、まだそうでもないけどさ、もう6年、7年やってるとさ、うん、そうそう簡単にさ、もうめんどくさいからやめたって一瞬思ったとしても、やっぱりなんかさ、寂しくなるっていうかさ、ちょっと喋りたくなるっていうかさ、なるんだね、自然と。
そうね。で、しかもこの番組ってさ、気楽にただうだうだ喋ってるだけじゃん。うん、これがさ、もうみっちり台本作ってさ、うん、打ち合わせやって、編集にめちゃくちゃ手間暇かけてとかだったら、もうめんどいからやめた時になると思うけど、何もないからね、ここは。
そうね。うん、それがいいんだよね。
前回も3ヶ月ぶりの収録と言いつつも、全く何の打ち合わせなくね、繋いですぐいつも通り録音ボタンを押して喋って終わりみたいな感じで。うんうん、まあ3ヶ月ぐらいだったら段取りもまあ忘れてないというか。
そうね。
うん。何も違和感なく喋ることができましたね。
いや、でも言うて3ヶ月なんてさ、本当に親戚と会うより喋ってると思うよ。うん、会ってると思うよ。
まあそりゃそうよね、うん。前も言ったけど、まあこの番組もうすぐね、丸7年になりますけれども、うん、この7年間ね、うちの妻を除いたら一番喋ってる女性がうさこですからね。
だろうね。
うん、だってもう娘たち家出ていないしさ。まあ、妻とは毎日喋るけどさ、うん。だから彼女を除いたら本当にその時に喋ってるのが、もう間違いなくうさこというね、うん。自分にしてももうこれが当たり前の生活というか、うん。あんまりやっぱり間が空いてしまうと多分寂しくなったりするんでしょうけどね。まあ3ヶ月ぐらいだったら。
そうね。
まあそこまではなかったけど。うん。うん、自分一人でね、片隅に取ることはやってたけど、うん、やっぱりそれがずっと続くと、うん、やっぱこう二人で喋りたいなっていうあれはありましたね。
いやちょっとなんかここで相槌欲しいとかそういうこと。
一人で喋るっていうのはさ、本当に鏡見て喋ってるようなもんでさ、
うん、
どこに話が転がっていくかわからないとかさ、うん、そういうのが全くないわけじゃないですか。
うん、まあね。
特にうさこはもう斜め後ろから弾打ち込んでくるようなタイプだから、一人だとそういうのがないわけですよ。うん、自分で自分の斜め後ろに弾を打ち込むことできないんで。
それ一人でやってたらちょっと怖いけどね。
うん、ある種すごい才能かもしれないけれども、うん、まあ一人でやっちゃうとこう予定調和で終わるんだけど、 二人だとね、本当に予期せぬ方向に話が進むとかさ、いろいろあるし、まあそういうのが、やっぱり必要にはなりますね、結構体に染みついてるというか、この番組が。
そうね。本当なんかルーティーン化してるもんね。
本当に当たり前に喋ってるという感じでね。
うん。
だからまあ、この先もね、どれぐらい続くかわかりませんけど、まあ、ちょこちょこ休みをいただきつつも、だらだらっとやっていくんでしょうね、きっと。
うん、だと思うわ。
で、これ以降が X のハッシュタグの方でいただいた分なんですが、
はい、
まずですね、こちらは、ぶっ飛び兄弟くだばなの公式アカウントさんからですね。こちらのですね、220回 A ちゃんの運動会という回を配信したタイミングがちょうど、前回のキタキタカフェの配信したのと同じ日だったかな。で、しかも向こうの番組で、うちの番組の CM も流してくれてて、まあ、それがありまして、今回 CM がタイムリーです。復活おめでとう、待ってましたよ、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
きょうちゃんが A ちゃんの運動会に行ったりとか、あるいはこの前は一緒にディズニーランド行ったりとか。
いいね。
相変わらず仲のいいご家族ですよ、あそこは。そしてお次が、君彦さんからですね。数ヶ月ぶりの更新でも何も変わっていなくて安心しました。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、ほんと何も変わってないですね。
うん、びっくりするぐらい何も変わってないね。
もう見事に変わってないというかね。こう少しはさ、何か変わったとかさ。あれなんかうさこちょっといつもと違うぞとかさ。そういうことは一切何もなく、淡々と収録しましたからね。
そうだね。新鮮味も何もなかったね。
それはお互い様ね。自分もそうだけど。自分の方こそさ、もう何にもないからさ。
そうか。
変わりようがないというか。
うん。
まあそれでもいいとこう言っていただけるんであればね、本当にありがたいことでございます。
はい。
お次は、黒柳りんごさんからですね。待ってましたパンの耳報告。体からバターが滲み出たのでしょうか。優しい〇〇〇は3文字でピンときました。やはりあの人。ゴミダメだよ。まあ否定はしませんけどって大場さん否定してください。お二人の久々のトーク嬉しくて2回聞きましたといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
2回聞きましたというのはもうなんか最高の褒め言葉と言いますか、ありがたいことでございますね。
ああ、いやこんなの2回続けて聞いて大丈夫な。
ちょっとリンゴさんの精神状態に何らかの悪い影響を与えるような気がしなくもないですけれども。
私もちょっとまあ本当にね、愛も変わらず聞いてないんだけどさ、自分の番組。先週はさ、何分だったのあれ。
長かったよね、先週は。
うん、長かった。
55分ぐらいだったかな。
55分か、55分を2回も聞いたの。
いや、だからありがたいことじゃないですか。
いや、時間の無駄じゃね。
また身も蓋もないことを。
もう本当に大丈夫、リンゴさん、ちょっと。心配になっちゃうよ。
多分倍速で聞いたんじゃないですか？
ああ。倍速でしかも流し聞きでね。ちょっと茶碗洗いながらも茶碗の洗う水の音で何も聞こえない状態で2時間聞くんだ。
確かほら、リンゴさんって通勤、車で通勤されてるけど結構時間がかかるって言ってたから。
ああ。
まあ、その中でずっと流してるんでしょうね。
なるほどね。
体からバターが滲み出たのでしょうかと。
確かに。バターか、黄色いの。ちょっとさ、ちょっともう一回食パン買ってきてさ、食べてさ、黄色くなったらちょっと舐めてみるか。
やめれ。でもさ、それで舐めてさ、本当にバターの味したら、ちょっと怖いよ、それ。
ちょっと触ってみて、ぬるぬるしてたらちょっと油だってことだよね。
危ねえ。なんかそれもうなんか人間じゃなくて別のものに変身してるような気がするよ、それ。
やばいね。
でもなんかあながち全くないとも言えないところが怖いですよね。
いや、本当にね、ちょっと思った今、もうバターかもしれんと思って。
お次は、シンゴアットマークリスナーさんからですね。お帰りなさいませ。3ヶ月のブランクでも相変わらず感が良いですね。 うさこさんのパンの耳が体に影響を与えているかもしれない問題。みかんを食べすぎると手が黄色くなるやつと同じかと思いました。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、さっきのそのバターが滲み出るというのと、まあ同じ理屈ですよね。
ああ、確かに。みかんもさ、ほんとすぐ爪黄色くなるもん。
自分もね、子供の頃本当にみかん、ドカ食いしてて、
うん、
手のひらが真っ黄色になってたんですよ、小学生の頃とか。
私もなってた。
うちの親がもうみかんを箱で買ってましたもんね、当時。
ね、昔さ、箱でかかったよね。
あったあった、でかいのが。で、うん、それこそ自分らが小さい時に、今みたいにお菓子の種類とかもいっぱいないからさ、スナック菓子とかも。うん、お菓子代わり、ちょっとこう、つまむ時にも、みかんみたいな感じでさ。
そうそうそう
そう。そうね、まあ、全くスナック菓子ないこともなかったけど、本当に今みたいにたくさんね、いろんな美味しいものがたくさんあるという感じじゃなかったんで。
うん。
だからもう、ちょっと小腹が空いたらみかん。なんか、手が空いたらちょっとみかんみたいな感じで。
そう、いや。そして、いや、なんかさ、今のさ、みかんのこの箱ってちっちゃくなっちゃったけどさ、昔大きくて、うんうん、そして安かったじゃん、今より。
そうそう、安かった、うん。
だから結構大量に買ってくるんだよね、親とかがさ。だからなんか本当に手すきにみかんみたいなね。
まあ、変なもん食べるよりはいいでしょ、みたいな感覚でね、うん、親も思ってたと思うんですよ。
まあ、
ね、うん、まあ、みかんだから体にね、悪いことはないだろう、みたいな。
うん、
ただ自分も食べすぎて、手のひらとか黄色になりすぎて、
うん、
後から聞いたら、学校の担任からうちの親に、
うん、
おばさんの息子さん、肝臓悪いんじゃないですかっていう、なんか問い合わせがいったらしい。マジで。
いや、小学生だよって。
うちの父親がね、
うん、
まだ自分が生まれる前か、
うん、
姉は生まれてたんだけど、その頃やっぱ肝臓やられて、
うん、
横断が出て、死にかけたことがあったらしいんですよ。
や
っぱその時もそんな感じで。ただ、幸い完治して、
うん、
まあその後もね、酒ガバガバ飲んでましたけれども。
うんうん
まあ、もしかしたら先生はそのことを聞いてたのかもしれないけど、
うん。
いや、大丈夫です。うちの息子はもうみかんしか食べてませんから、みたいな。返事をしたらしいです。
いや、そりゃそうだよ。そりゃそうだよ。小学生、まあ、ねえ、みかんよりまず肝臓を疑うってどうなの先生は。
それぐらいやっぱり、まあ、自分はあんまり覚えてないけど、というか、まあ、自分は毎日ね、自分の手って見てるから、あんまり違和感ないと思うんだけど、
うん、
おそらく先生の目から見たら、壮絶手の色が変わってたんじゃないかとね。
ああ、なるほどね。
ねえ。ちょっと大場くん、大丈夫みたいな感じで。
でもさ、そこまで見てやばいと思ったらなんか、目とかも黄色くなるって言わない？肝臓って。
言うね。
うん。で、目は大丈夫じゃん？
まあそうね。目はさすがにね、特に黄色にはならなかったけど。
うん、まあでも先生も慌てたんだろうね。手が黄色いから、あ、これはやばいって。目を見る前にやばいみたいな。
いや、これやっぱりお母さんに聞かないとダメだっつって。うん、聞いたんでしょうね、きっと。はい。次は、昨夜さんからですね。お帰りなさいませ。最初のうさこさんのえへへへへにやられました。かわいい。引き続きよろしくお願いいたします。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうね。前回いきなり笑ってましたからね、冒頭。
いや、なんかね、うわ、この感じ久々と思って。もうなんか名乗る前にちょっと面白くなってきちゃって、この状況が。うわ、収録やってんだ、私今、と思って。
だからといって爆笑するかね。
いや、ちょっと久々すぎて、ちょっとなんか面白くなってきちゃって。
ちょっとテンションが。
うん、変なテンションになっちゃった。
まあでもね、昨夜さんに可愛いと言っていただければ何よりでございますね。
ね、もう私もそれでご飯10杯ぐらいいけるわ。それをおかずに。
もうその発想がなんか親父っぽいよね。
だってあの咲夜さんに可愛いって言われたんだよ。そりゃご飯も進むさ。うん、
まあそれを聞いた咲夜さんは今頃ドン引きしてるでしょうけどね。
だろうね。あ、言わなきゃよかったとか思ってんだよ。
やだみたいな。
うん、
次は、1103人さんからですね。毎週の楽しみが復活、嬉しい。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ねえ、もうほんとこういうふうにね、言っていただけるとありがたいですよね。嬉しいとかね。
ねえ。
毎週の楽しみって。いや、これ本当に喋ってるこっちはまあ楽しいんですけど、
うん、
聞いてる方本当にどこがどう楽しいのかが大丈夫なんですかね。全くリスナーのことを意識せず好き放題喋ってるだけなんですけどね。
ね、いや本当に、いやなんかね、聞いてる人に逆に申し訳ないと思うぐらい何にも考えてないもんね。うん、
いや本当にね、ちょっと反省しないといけないですね。まあ多分来週には忘れてると。
うん、変わらんけど。
うん、変わらんし、もう多分来週覚えてないと思いますんで。
うん、うん。
はい。で、今週はこれが最後ですね。アポロさんから、令和6年11月26日拝聴のアップルポッドキャスト、番組ハッシュタグリスト2、こちらでキタキタカフェ入れていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いただいた感想は以上ですね。いや本当にね、たくさんいただいてありがとうございます。はい
ね、ありがとうございます。
確か自分前回10人ぐらいの方は聞いてらっしゃるんじゃないかという発言をしたような記憶があるんですが、
うん、
ほぼほぼそれぐらいの方々から反応いただいて、私のリスナー10人説が。
ね、本当だね。
ね。
うん。
ね。
もう聞いてる人みんな全員から来たってことだね。
そうね。これで何一つ反応がなかったらさすがに心が折れたかもしれないけどね。さっきリスナーのことを考えてないと言ったそばから言うのもあれなんですけれども、全く反応がなければないでやっぱりね、心折れますんで。
ね、
10人はいてほしいなと。
いや、すごいよね。何にも、リスナーが楽しめるかどうかなんて全く考えてないで、こっちが楽しくて喋ってるって言っておきながら反応ないと、いや、寂しいからちょっとなんか反応してみたいなさ、めっちゃわがままだよね、この二人。
しかも10人は聞いてよというね。
ね、本当に。
数まで指定してくるという。そんなね、もう何千人、何万人とかさ、そういうことはね、もう全然言いませんので。
うん、
はい。まあ、10人が11人でも12人でもありがたいんですけれども、まあまあね。うん、まあでも冗談抜きでね、本当に一人でも聞いていただける方がいらっしゃるだけでもね、ありがたいので。
うんうん、
毎週聞いてね、いただいてる方々がいらっしゃったということは、うんまあ、励みにもなりますし。
ね、
まあ、ちょっとはね、我々も、多少はね、まあ、襟を正して、
うん、
まあ、少しだけちょっと、真面目にやった方がいいのかもしれないなと思いつつも多分、やっぱり来週は何も覚えてないだろうなと。
うん。多分明日忘れる。
下手したらこのくだりをまず編集でカットしてるかもしれないし。
それはひどい。
いや、もうでも最近編集の時もカットはあんまりしてないんですけどね。自分が噛んだところとか、あるいはこう会話のこう間が空いたところとか、そこは詰めますけど、それ以外は基本的にはカットしてないですよ。例えばもう、聞かれちゃやばいことを喋ってるとかいうことがない限りは。
うん、
まあでも今週も別にそういうことはね、ないし。
うん、
まあ多分、ちょこちょこっとつまむぐらいで、多分いけると思いますね。
うん
はい、いや、もう早くAI が全て編集をやってくれる時代にならんかなと思ってるんですけどね。
いや、本当だね。
多分もうすぐできるんじゃないかね。だってほら今もう文字起こしがほぼ完璧に近いぐらいできてるから。
うん。
だってこのキタキタカフェ適当に喋ってるのも全部文字起こしをやってくれてるわけですよ、リッスンは。
すごいよね。
多少のね、こう変換はあるといえども、まあ読んだら意味わかるんで。
うん。
あれやっぱすごいですよ。
うん。
だからあとは、自動編集で、
うん、
ね、音を整えて、ね、会話の間を詰めて。
うん。
そういう、テクノロジーが発達してくれること
を。ね、それでちょっと思い出したんだけどさ。なんか、
はい、
やっぱその、ロボットとかさ、すごいらしいね。
うん。
今、技術が。で、なんかさ、人とあんまり変わりなく、なんか料理したりとかさ、なんか、やってるらしいじゃん。
ほら、今、ファミリーレストランとか、さ、ああいうところの配膳作業もかなりロボットがやってるでしょ
う。
うん。もうね、自動で。本当に店員さんがあまりいないとか。
うん、うん。
いうところも増えてるし。
うん。
そうそう、今日たまたま YouTube の動画で見たのが、
うん。
四つ足の犬みたいな感じの、こう、ロボットで、なんかこう、ぴょっかぴょっこう、なんか、ちょっとジャンプしながら歩くようなやつ見たことないですか？
ああ、はいはいはい。
で、その四つ足ロボットが、なんか犬の群れの中に行った時に犬がどう反応するかというのをやってて。
ええー。
いや、犬最初警戒して最後はみんなね、飛び散って逃げていったというね。まあでも、そういう異質な、ね、今は犬たちもそうだろうけど、いずれ慣れるだろうし、ね、もうバスとかタクシーの無人化が着々と今進んでますしね、あの実証化実験が。
ね、うんうん、見た。
いや、もうそうなるだろうね、今は。どこのバス会社も今、ドライバーのなり手がないっていう人材不足が大問題になってて、
うん、
それであの本数を減らしてるというのがね、現状だから。
うんうん、
特に、あの地方のバス会社はね、
うん。
タクシーもね、もうだんだんそうなってくるし。
うん、
あと、本当にあの、我々が普通に乗る、いわゆる自家用車も多分、自動化にもうすぐなるだろうしね。だってこれだけさ、飲酒運転取り締まっても飲んで事故るバカが多いじゃん。
うん。
あとね、まあ、ブレーキとアクセル踏み間違えてね、あのお店に突っ込むという事件ももう毎日ニュースでやってるし。
ね、お年寄りとかね。
まあそういう現状を見ると、もう良くも悪くも機械化はどんどん進むでしょうね。
うん、
進まざるを得ないというか。
うん。
まあそれ反対するね、意見が多いというのももちろんね、わかりますし。まだまだね、安全性の問題はあるでしょうから、実験はいろいろね、必要でしょうけどね。うん、
そう。いや、まあ、それもそうなんだけど、あの、もうさ、あの、なんていうの？今の若者がさ、あんまりなんかもう、付き合うとかさ、結婚がもうなんかめんどくさいみたいな人が増えてる。若者が多いみたいなさ、うん、もう人間じゃなくていいんじゃね？説みたいな。もうロボットと恋愛すればいいんじゃない？だなんていうの？自分が理想とする都合のいいような性格とか顔とかを作って、そういうロボットをさ、うん、で、ロボットを恋愛するみたいな、いう話もあるらしい。
そういった内容のあのアニメがこの前やってましたよね。なんか家事をやってる女性型ロボットを、
うん、
日本と好きになって結婚して自分の奥さんにするみたいな。でも、今の時代で見ると、全くもう、なんていうの？ありえないことじゃないというか。
うん。
そういう人たちも出てくるだろうしね。まあ今、そのね、あの、アニメとかさ、まあアイドルもそうかもしれないけど、そういう推しをね、いっぱい持ってる人たちが、どんどん進行していってさ、もう現実のね、女性とか現実の男性に興味がなくなって、
うん。
でもまあ一人で暮らしていくのもあれだからパートナーとして、
うん、
うん、人型ロボットという形もまああり得るでしょうね。
そうね。いやもう私それでいいかなと思って最近。自分の好きな顔にして自分の好きなこういう性格こういう性格とかさ、こういうことが得意だとかさ、うんうん、そういうのでも全部あれして。
あの、さっきのアニメ出てきた。タイトルが、僕の妻は感情がないというタイトルの今年の夏アニメでしたね。あの原作漫画、自分も昔読んだけど、
うん。
割とその、家事、料理とか洗濯はできる女性型ロボットだけれども、
うん、
そんな超高級品じゃないから、人間的な感情がない、ロボットで、
うん
まあ、それに対してこう、恋心を抱いて、
うん、
自分の妻にするという、まあ、男性のね、話なんだけれども、
うん。
で、その世界の中にはもっと高級なやつは本当人間と全く変わらないような感情を持ってるようなロボットもいたりすると。だけども、僕は彼女がいいんだ、みたいな、
うん。
まあ、そういう、まあ、コメディタッチの話ですけどね。そんなドシリアスな話じゃないけど。
うん、
まあ、でも、こういうのも現実になるでしょうね。
なるだろうね。いや、まあでもそうなったらもう終わってくよね、人類ね。だってもう子供いなくなるじゃん、だって。
まあ、いなくなるし、うん、人工受精とかでもね、試験管ベビーじゃないけどさ、
うん。
そんな風にもう作っていくような時代になるのか、わかんないけどね。あとはもう緩やかに滅んでいくか。
で、最後はロボットだけの世界になるってことですよ、地球が。
そうですね。
うん。
で、そうなったら、その方がもしかしたら、なんか平和な世の中になってるかもしれないね。もはや戦争も起こらないし、自然破壊もないし、みたいな。
わ、うん、からんよ。なんかさ、そういうなんか映画あったじゃん。ロボット なんかいっぱいロボット出てきてさ、あれなんだっけ、ウィル・スミスかなんかのやつあったじゃん、なんか。そういうのがさ、なんか出てきて、ロボット、なんか反乱みたいなのを起こして戦争始まるかもしれないじゃん、ロボット同士。わからんけど。
まあ、よくある設定のやつでは、だいたいかまあ人間対ロボット、まあターミネーターとかもね、そうだけど、というパターンで、まあその世界でも、例えばターミネーターの世界でも、もう人間というのが全くいなくなってしまったら多分、あの機械は戦う相手もいなくなって多分何もしないだろうし、
ああ、そうか。
あの世界って結局、機械がもう大半支配した、世界で人間の抵抗軍が戦ってて、で、歴史を修正するために過去に遡ってやり直すみたいのがターミネーターの始まりですもんね。まあ、あれ、もし人間がもう未来の世界で全部滅んじゃったら、多分もう機械たちも戦う必要がないし。
そうか、そうか。
だから、マトリックスもそんな世界観だよね。あれ
ああ、
もほぼ
ね。
機械が、支配した世界でさ、人間が抵抗軍やってるみたいな。
そうだね。
機械だけになってしまったらもう戦うあれは。
確かに。
そう考えるとなかなかなんか 身も蓋もない話ですけれども。
そうね。
なんか話がすごい方向に行っちゃいましたけれどもね。
うん。
はい。まあ、この番組は人類の将来を考察する番組じゃないんで そんな知恵も知見も我々持ち合わせておりませんので、はい。まあ、ということで、今週も大体結構喋ったんで、この辺りでそろそろ締めようかと思いますけれども、うさこはあと何かありますか？
あ、ないです。
はい。それでは、今週もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。